瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課上原さんに土砂災害をテーマにお話しいただきます。上原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、5月も終わりが近づいてきて梅雨の季節が来ますね。
そうですね。雨が降らないと水不足につながって困ってしまいますが、雨が降りすぎても災害の可能性が高まってしまいます。昨年の6月2日の大雨では愛知県内でも複数の川の水が溢れるなど大きな被害が発生しました。
はい、梅雨明けが近づくにつれて雨は強くなるなんていう話もありますし、これからの時期はさらに気をつけなければいけませんね。
そうですね。実際に被災された方からは、何十年も住んでいるけどこんなことは初めてだという言葉をよく聞かれます。
数十年に一度の大雨と言われるような雨が毎年のように日本のどこかで発生しています。災害から身を守るためには今までの経験というのを過信せず本当に用心しなければいけませんね。
おっしゃる通りです。断続的に強い雨が降るような天気にはもちろん警戒をしなければいけませんが、降雨の予想が難しい雨にも注意しなければいけません。
はい、降雨の予測が難しい雨というと夕立のようなものでしょうか。
はい、夕立のような局所的に降る雨は一時的に強い雨が降ってすぐ止むものですが、最近の異常気象の影響か地面を湿らす程度では済まない場合が増えてきています。
確かに雨の降り方自体が昔よりも激しくなったと感じます。
そうですね。異常気象といえばゲリラ豪雨という言葉を一度は聞いたことがあると思います。ゲリラ豪雨はこの夕立を表現した言葉なんですよ。
そうなんですね。確かに夕立というのは局所的に短時間で降る雨ですからね。
はい、短時間に強い雨が降ると道路が冠水したりして危険な状況になります。車を運転しているときにゲリラ豪雨レベルの雨が降り始めた場合は一時的に道路が冠水するなどして危険な場合がありますから、走行には十分注意してください。
短時間で強い雨が降るときというのは近くで雷が鳴っている印象もあります。雷が鳴っているときに気をつけることはありますか。
はい、近くで雷の音が聞こえるときは落雷の危険性があります。建物の中に避難をするか車の中に避難することが理想です。車の中に避難した場合については体が車の金属部分に触れないように気をつけましょう。
建物が近くにない場合はどのようにすればいいでしょうか。
雷は高いところ、高いもの、高く突き出たものに落ちやすい性質があるので、開けた土地ではより危険度が高いと考えられます。
はい、雷が鳴ると木の下などに雨宿りをするイメージもありますが、木は高く突き出てますし、ということは安全ではないんでしょうか。
そうなんです。大きな木には雷が落ちやすくなります。大きな木の幹にも近くに集まるように雨宿りをしていると、木に雷が落ちた際に電流が幹を伝い、幹から人へ電流が飛び移る場合があります。
うわ、怖すぎます。ということはやはり木の近くは危険ということですね。
その通りです。木の幹や枝葉から2メートル以上は離れ、姿勢を低くしてください。雷に対しては建物の中が一番安全なので、木の下に避難するという行動はできるだけ避けることが望ましいです。
わかりました。ゲリラ豪雨と同じように雷も一時的なものであることがほとんどですから、建物の中で通り過ぎるのを待つことが最善ですかね。
そうですね。ただしゲリラ豪雨のような激しい雨が弱まる気配もなく降り続くケースが日本の各地で見られるようになってきました。相当な量の降雨があった場合には記録的短時間大雨情報が気象庁から発表されます。このような情報を見聞きしたら、道路の冠水が発生するだけでなく、土砂災害や河川の氾濫が発生する可能性も高まっていると考えてください。
はい、これは避難行動をする準備をしなければいけないということですね。
その通りです。降雨の状況によっては、記録的短時間大雨情報だけでなく、命に危険を及ぼす 土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況を示す土砂災害警戒情報と呼ばれる気象情報も発表される場合があります。市が発令する避難情報とともに注意してください。
避難情報はどのようなものが発表されますか？
はい、警戒レベルごとに段階がありますが、大雨による土砂災害の恐れが高まる段階で早めの避難を促すのが高齢者等避難です。高齢者など避難に時間のかかる方は早めの避難をお願いします。土砂災害警戒情報の発表などさらに警戒が強まった場合には避難指示が発令されますので、危険な場所にお住まいの方は避難してください。
避難指示などの避難情報はテレビやウェブサイトだけではなくラジオでも情報が発信されますよね。避難情報を聞き逃さないよう注意していただければと思います。
はい、昨年からいつでもすぐに避難情報をお伝えするために瀬戸市が出す避難情報をラジオサンキューさんの番組中に自動で割り込んで放送できるようになりました。また外出中やラジオをお持ちでない方でも聞けるようにスマートフォンアプリレディモでラジオサンキューさんが聞けるようになりました。
はい、災害時に備えてレディモぜひダウンロードしていつでもどこでも瀬戸市の災害情報ラジオサンキューで聞いていただければと思います。ただ自分の住んでいる場所が土砂災害の危険度が高いかどうかがわからないという方もいると思うんですが、どうすればいいでしょうか？
瀬戸市のホームページで公開している土砂災害ハザードマップを確認してみましょう。
土砂災害ハザードマップ、これでどんなことを確認すればいいですか？
まずはご自宅に土砂災害の危険性があるかを確認しましょう。地図上に黄色で示されている土砂災害警戒区域とより危険度が高い区域として赤色で示されている土砂災害特別警戒区域の中に自宅がある場合は、発表される気象情報に特に注意しましょう。
自分の住んでいるところがどのような災害リスクがあるのかを知っていないと、いざという時適切な行動を取れませんもんね。
そうですね。土砂災害ハザードマップでは土砂災害のリスクを確認することしかできません。土砂災害以外の災害リスクを知るのであれば、同じく瀬戸市のホームページにある防災地区カルテもご参考にしてください。
わかりました。土砂災害に限らず自分の命は自分で守る、これが防災の原点ですもんね。
はい、まずは自宅の周辺に危険な箇所があるかを調べていただくことが適切な避難行動の第一歩です。
はい、では実際に避難する際にはどのようなことに気をつけて避難をすればいいでしょうか？
はい、多様な避難を考えていただくことが大切です。まず自宅が安全で被災する恐れがなければ避難をする必要はありません。
自宅が被災する恐れがある場合は避難をしなければいけないということですね。
はい、多様な避難として市が指定する避難所への避難だけでなく、安全な場所にお住まいの親戚の方や知人の方のお宅へ避難することも避難の手段の一つです。
避難所というのは周辺の住民の方が全員避難できるほど広くはありませんし、本当に避難が必要な方が避難できるようにするために多様な避難は有効ですね。
避難行動も含めた災害への対策は事前の準備や対策が非常に大切です。
どのようなタイミングでどこに避難しなければいけないのかといったことを事前に確認しておかなければいけないということですね。
その通りです。スマートフォンやパソコンをお持ちであれば、周辺の雨雲の状況がリアルタイムで見れるなど、すぐに情報が手に入れられます。災害の危険が高まっている状態であれば、自分の身を守るために何をすべきか考えていただきたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。さて、梅雨の時期が近づいてきました。梅雨明けに近づくにつれて雨は強くなるとも言われています。これからの時期、改めて土砂災害への警戒、ご家庭でも強めてみてください。今日は瀬戸市役所危機管理課上原さんに土砂災害のお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。